カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年2月24日月曜日祝日の振り返り休日午後8時41分頃収録、からです。ポッドキャストまさき若です。前回ね、あの雪見く行ってきた話をざっくりとお話ししたんですけども、ちょっとね、ざっくりしすぎたなということで、あの今回ちょっと改めて、別にそんな聞きたくねえよっていう人もいるかもしれませんけど、ちょっと改めてね、やっぱりちょっとお話をしていこうかなということで、今年のね、雪見くちゃんテーマは、北海道の雪をイメージした楽器ということで、ホルンちゃんって、ファンの中では呼んでますけれども、ホルンを持った、雪見くちゃんが、メインテーマになっております。ホルンって何って人は検索してください。一応金管かな、金管楽器なんですけども、結構ね、ホルンって別にそんな話を長くするつもりはないんですけど、結構ホルンってね、ある意味ちょっと木管楽器っぽいところがありまして、やっぱりちょっとこの話すると長くなりそうだからやめようか。とにかく楽器を今年はテーマにした。ゆきみくちゃんでしたね。楽器は今までない、それは今までにないテーマが来るんで、あれなんですけども、結構ね、個人的にはだから今年のデザイン、今年はメープルさんって方ですかね、はい、デザインされたんですけれども、結構ね、今年は結構好きな、感じの毎年好きですけれども、毎年って結構ね、今年は割と始まる前から結構注目しておりました。メインビジュアルはそうですね、羽琴さんですね、はい。で、今年のね、ゆきみくちゃん、結構例年と戦い方が違って、大体一緒かな、大体一緒なんだけど、実は例年とちょっと違うようなところもあったので、ちょっとそんなところを今回話していこうかなというふうに思います。で、毎年ね、こう雪見くイベント、もちろん札幌雪祭りと、同時に開催なんで、2月の4日、札幌雪祭りの正確に言うと、大通りすすきの会場が、開く時期と同じ2月4日、火曜日かな、はい、から、翌2月11日、火曜までの7日間8日間かな、行われているわけでございまして、行われていた。ただメインはね、やっぱり土日の2月8日9日の2日間になります。で、いつも通りメイン会場は札幌ファクトリーですね、はい。札幌ファクトリーの中で、今年は入場料取るパターンの年でした。なので入場料500円払って、なんかキーホルダーがね、なんか2種類ぐらいあるんですけどね、がもらえて、で、なんか入るとグッズ買うブースがあったりとか、いろいろ協賛企業さんの、ブースがあって、で、そこでもまたグッズが売ってたりとかっていうのが、あります。この辺は毎年同じですね。ネンドロイドのね、交換する場所があったりとか、壁面のね、展示があったりとかっていうのも、毎年同じような札幌ファクトリーホールの、会場でしたけれども、実は今年ね、一個違うイベントをやったんです。クリアクエストって呼ばれていたんですけども、要は謎解き、イベントクイズチャレンジみたいなので、参加料が参加料っていうかね、それがね、グッズの一つとして販売されていたんですけれども、いくらだっけ、1500円ぐらいだったっけな、はい。でクリアファイルとその謎解きの紙がもらえて、でそれ問題を解いていくと、 で、ファクトリーホールの中だけじゃなくてね、あの雪祭りじゃねえや、雪ミクの会場となるあらゆる場所が、言っていいのかな、でした。で、一番遠いところ、なんかね、その最後ね、エクストラステージみたいなのもあって、あの行ってクリアすると、アクリルキーホルダーみたいなのが、あのクリア記念としてもらえるんですよね。うん、そうそう、だからクリアファイルと、アクリルキーホルダーセットで1500円、プラスまあその謎解きをやるみたいな感じで、まあもちろん謎解きで、最後までゴールしないとそのアクリルキーホルダーもらえませんよ、もらえません。だから問題ちゃんと最後まで来ないといけないんですけれども、一番ね遠いところでどこまで行ったかな、アニメイト行きましたね。で結構ね遠いところに行くんじゃないかと想像してたんですが、そんなことはなかったですね。だからまあ会場いくつかありますね。札幌ファクトリー、大通公園、西11丁目会場、まあ例年で言うとアニメイト札幌店、あとはノルベサですね。ノルベサもそうですし、ミライトカフェもそうですね。ミライストカフェもそうですね。で、まあそうだな、一番遠いところといえば新千歳空港かみたいなところなんですけども、例年のスタンプラリーになってるところがまあ多分移動場所になるんだろうなと思ってましたけども、まあ、あの時はそうだったんですけども、一番遠いところでアニメイトでしたね、うん、でその後ねエクストラステージってそのクリアした後に追加問題として生かされる場所があるんですけども、そこがね、新千歳空港でした。一番遠くて、はい、まあ、最後ね結局どうなったかっていうところは、そこはちょっとやっぱりお楽しみのところなんで、ちょっとこの場での発言は伏せますけれども、うん、結構ねだからクイズとかっていうのがあって、まあ全然雪ミクに詳しくないとかっていう人でも全然解けるような問題で、なかなかねやりごたえのある問題、これはねちょっと面白い試みだったなと思います。ただね、ここまで言っといてなんですけども、まあ通常のねステージクリアしたんで僕はアクリルキーホルダーもらえたんですけども、エクストラステージはね僕結局最後ゴールできませんでした。新千歳空港に行くところまでは分かったんですけども、そこから先どうだったのかっていうのが実は解けなくて、タイムアップで解けなくて、タイムアップっていうのは僕のタイムアップでね出発時間とかがあって解けなかったんですけども、うん、まあでも結構なかなか面白かったですね。うん、あとそうですか、札幌ファクトリーのアトリウムとかね会場があってみたいなところで、まあまあその辺は例年通りですね、うん、まあだからクイズはね、うん、なかなか面白かったですね、うん、なんか来年とかもやればいいんじゃないかな、うん、ただ移動がかなりね時間かかるんで、ちょっとそこはね計算しなきゃいけないし、こう巡る順番とかも決めなきゃいけない。結局だから僕2泊3日だったからね、でなんとかそのクイズラリーは土日だけだったので、うん、まあスケジュール的にはね結構割と余裕僕はねあったんですけども、結構ギリギリで組んでるスケジュール組んでるとかっていう人は結構厳しかったみたいですね。うん、面白かったですね。大通会場、西11丁目会場もね今年行きました。まあもちろん雪像があるのはもちのろんのこと、まあ夜ね去年ね行けなかったんですよ、ちょっといろいろねスケジュールが合わなくて、夜のねライトアップ去年見れなかったんですけど、今年は見ることができました。でちゃんとね撮影とかもしてきてるんで、まあ多分後でどっかにあげるような気もしないでもないですけど、うん、いやなかなかこれもね良かったですよ。久々にだから見ましたね。でグッズ販売コーナーもねあって、まあファクトリーにもあったんですけども、今年ね実はファクトリーでグッズは一個も買ってない。まあ一応ガチャガチャとかやりましたけど、ガチャガチャはやったけど、実はグッズはファクトリーでは一個も買ってなくて、ガチャガチャ以外グッズはね全部大通り西11丁目会場で回収しました。行った初日が金曜日だったんで、まあ平日だから、まあ例年通りだとまあそんなに混むことないだろうと、まあでも金曜だかとはいえ金曜日なんで、まあ結構そういう目論みで来る人結構いると思うんで、道外から、まあ、だからまあまあそれなりに人はいるだろうなと思って、結局何時間だ2時間ぐらい待ったのかな、朝ね11時ぐらいに大通りに着いて、と出発日1日目のね11時にそのまま真っすぐ行ったんですよ、空港から大通り西11丁目まで。2時間ぐらい待ったかな、2時間ぐらい並んで、 買いまして、でその次の日もね、買えなかったグッズがあったんで、もう開く前から並ぼうと思って8時ぐらいに行って、それでも買えたの10時半とかでしたね。30分ぐらい待ちましたね。はい、まあでもね、土曜日だったってこともあって、札幌だから2日目はね土曜日だったんで、札幌ファクトリーに行く人と西11丁目会場に行く人とかで分散して、なんか反転とかがね、なんかすごい数少なかったんでしょう。なんか5枚ぐらいしかないみたいな、ね、全然買えなかったみたいな人もいて、まあ、僕も買えませんでしたけども、まあ、買うつもりもちょっとなかったんですけど今回は。感じですかね。雪見具電車ね、今年見なかったですね僕ね。例年ね見たり、あと例年だと内覧会がね12月ぐらいにあって、札幌でね、電車事業所前のところでいつもやってるんですけども、行けなかったんで、今年ね雪見具電車走ってるところもねちょっと見れませんでしたね、今回ってね、タイミングが合わなくて。まあそんな感じですかね。で例年ね、実は来場記念スタンプラリー、まあ毎年ねスタンプラリーやってて、まあ別にスタンプラリー全部集めたところで、まあすごい昔はねなんかもらえたりしたんですけども、今はねもうただ集めるだけで別に何ももらえないんで、ただ行ったよっていう、こう自分の中でのこうまあオナニーですよね。もう完全に集めるだけなんで、もう自己満足ですよ集めて。そうそう、だから別に大したことはないんですけれども、今年ねコンプリートできました。初めてじゃない？あ、そんなことないかな、わかんないですけど、でもね、いや多分初めてだと思います。まあ例年ね一箇所行かない場所があるんですよ。例年ね行かない場所が一箇所あって、札幌市青少年科学館、例年っていうか最近かな、最近ですよね、割とここ 2,3 年だと思うんですけどね、青少年科学館で生きてるのがスタンプラリーに毎年ね行ってなかったんです、ここだけ。でも今年は行きました。土曜日にちょっとスケジュール的に余裕があったんで、新札幌でね、新札幌が結構歩かされるのかなと思ったら、まあ、確かに地下の中結構歩かされますけども、結構一番出口だったっけな、新札幌のね地下鉄新札幌駅の一番出口出てすぐぐらいのところに青少年館があって、あ、こんな近かったんだ、じゃあ行けるじゃん、行けたじゃんとかね、毎年思っとかちょっと今回思ったんですけど、プラネタリウム、今年のその雪見具のコラボレーションしてるプラネタリウムっていうのが流れているんですよね。毎年そうなんだよね、きっとね。で、それ初めて見て今回。プラネタリウム、多分ね、青少年学館でプラネタリウム見るのもね、もうそうそう、もう多分初めてぐらいなんじゃないかなって気がしますけども、結構ちゃんと作り込まれていてね、あ、こんなちゃんと作る、これは、見に行くべきだなと思いました、毎年。いや、本当にね、プラネタリウムそのものも結構ね、僕も、まあまあ、そんな好き、嫌いじゃないですよ。好きですよ。東京に来ても行ってるぐらいですかね。結構行くんですけども。いや、これだったら毎年行っておけばよかったなと思ってね。いや、まあ、という発見がありました。ね、良かったですね。っていうのが一つと。あと、まあ、知ってたんだけどさ、実はミライストカフェって今ノルベサビルじゃないんですよね。前昔はねノルベサビルの1階にあったんですけども、今はね札幌駅前大通り地下歩行空間のあるあの通りの地上なんて、地下ホとは繋がってないんだけども、とあるビル の地下2階とかにあるんですよね。だから移転したんですよ。結果ね、予約制とかでね、なんか、入れなかったんですよ。店の前まで行ってスタンバー押したんですけども、ちょっと店の中まではね、ちょっと今回入れなかったんですけども、そうそうそう、移転して、そうそうそう、前ね、ノルメサにあった1階のところはね、ラーメン屋になってましたっていうね、なんか、ちょっとびっくりだったなとか思いながら、なんかそんな感じで、まあ、ちょっとそういう変化もあった、今年の雪見具2020でした。まあ、これ以上話すと、リスナーさんから嫌われそうなんで、今回で終わりです。ここまでの相手、カラーデイズ若でした。次回までお元気です。さよなら。